イザヤ書第7章12節から16節。アハズは言った。私は求めません、主を試みません。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。末いえ、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。今、読みました、イザヤ書、特に、この14節は、クリスマスの時に、よく惹かれる箇所です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと記されています。この箇所は、マリアが子供を宿しているのが聖霊によることが判明し、婚約者のヨセフが彼女を晒し者にしないため、密かに離縁しようと考えていたときに、見つかりが告げ、そしてそのことについてこの預言が成就したことを証ししている箇所です。マタイの福音書の1章の8節から25節にある通りです。この箇所もお読みいたします。マタイ1章18節から25節です。イエス・キリストの誕生は月のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じられた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。このインマヌエルの予言は私たちに何を語っているでしょうか。まずこのイザヤ書に戻っていただくと、今お読みしましたこの12節以降のこと、背景はその前の箇所にもありますけども、覚えたいことは、御言葉を信じようとしない王に主自らが証拠を示されたということを、このインマヌエルの予言は証ししています。キリスト誕生の約400年前、ユダの王アハズはアラムが 連合を組んでユダに攻め込んできたことで恐れていました。そこに預言者イザヤが主から使わされて語りました。主はアラム軍は攻めてくることはないとイザヤは語りましたが、王は主の言葉に信頼できませんでした。すると主はアハズに告げられたと十節にあります。主はこう告げられます。イザヤ書7章11節、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも。神様は信じようとしない王に印を求めよと告げます。それは告げられても信じない不信仰から抜け出すために、死を恐れて証拠を求めないというのではなく、信じたいので証拠を示してくださいと、その方がまだ良い。だから印を求めようと、主は示そうとしておられることを、そして信じさせてくださることを告げられたのです。しかしアハズの反応は主の御心に応えるものではありませんでした。12節にアハズの言葉が記されています。私は求めません、主を試みません。確かに自分を裁き主の立場において主のなさることや言うことを正しいか、自分が受け入れるべきかということを判断する、自分で決めるという態度は良くないことです。主を試みてはならないと律法に命じられている通りです。しかし神様は私を求めよとも呼びかけておられます。そして印をくださいという民の求めに主は答えてくださっていました。ギデオンは主のお召しと勝利をなかなか信じられなかったので、二度も印を求めました。主は答えてくださいました。この求めませんというアハズの信仰に対して、イザヤは主の言葉を告げます。さあ聞け、ダビデの家を、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのかと。神様を一番煩わすのは、主に近づこうとしないこと、主を求めないこと、主を避けようとすることです。ヨハネの黙示録では、ラオデキアの教会に対して、熱くあるか冷たくあるように、生ぬくてはいけないと告げられました。反発するならまだ良い、もちろん熱く主を求めてくれればいいんですけども、しかし信仰の立場をはっきりさせず、また主に近づこうとしない、そういう不信仰を 続けることを主は喜ばれません。十四節をご覧ください。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。神様は求めないからもう見捨てるんではなく、あえて主ご自身の方から証拠を示してくださる、働きかけてくださると告げているのです。その印とは、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ぶ。どういう意味かわかりませんが、恐れ多い予言の御言葉であったことを、アハズも民も聞いたことでしょう。処女が身ごもる、それはありえないことです。そのありえないことが起こって、その子が成長する、そして知恵がつく前に、あなたが恐れている二人の王が見捨てられる、滅びると、そう予言がされており、この、生まれると言われた、男の子はどういうことなのかということははっきりしないままでした。アハズ王は迫り来る敵に勝利することなど、敵が敗走することなどありえない、それは処女が妊娠出産することがありえないと同じだと考えていました。しかしそれがありえないと思うことが起こる、そして実際にアラムが敗走すること、これが確かに主が生きて働かれ、イスラエルを顧みておられることの証拠だと告げられたのです。アッシリアが信仰的な王ヒゼキヤの時代に攻めてきたときに、ヒゼキヤはこう苦境、苦しい胸の内をイザヤに明かししました。37章の3節を、イザヤ書37章3節を開いていただけますか。三節を読みいたします。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです。苦しい胸を生みの苦しみに例えて、ヒゼキヤは訴えました。しかしこの苦しみは去り、そして子供が生まれるように、王に、そしてイスラエルに勝利する力が与えられ、 主が味方となって敵を敗走させる、そのことをイザヤは告げていきます。信じようとしない王に主自らが語り、そして実現し、この方がイスラエルの神であり守ってくださること、勝利させてくださることを主自らこの不信仰の王に対して証拠を示されたことを、このインマヌエルの預言は証ししています。そしてこのインマヌエルの預言はやがて文字通りに実現します。処女が身ごもって男の子を産むことが、このことがマリアを通して実際に実現いたします。ルカ伝一章三十五節、ルカ一章三十五節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。すでに生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。こうして神の御子が救い主として誕生されました。そしてイエス様ご自身が救いの証、神が共におられることの証拠となられたのです。恐れ多い神がそのまま栄光のうちに現れたら、人は共にいるどころか滅ぼされてしまいますけれども、人を恐れさせない形で共に住み、共に歩み、共に住むことを、主は御子を通して、御子が人となって来られることを通して実現されました。弟子たちはこのお方、御子キリストが彼らを召して共に生活し共に要することを通して、弟子たちはこの方こそ生ける神の御子であると悟り告白しました。キリストの地上の歩みはまさに神が共におられることの証拠でした。信じない方たちに神が共におられることをキリスト自ら明かしされたんです。そして高いところ深いところに行かなくても、私たちは神を知り、神に近づくことができる、神が共におられることを知ることができると告げられたんです。イザヤ書の7章11節に、主に印を求めよ、黄泉の深みでも天の高みにでも、しかしその必要はなくなりました。ローマ人の手紙の10章6節から8節を読み出します。 しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。キリストはご自身とその働きを通して、神が共におられて救われることを実現し証明されました。私たちが神を求める前にその証拠を示してくださったのです。アハズに対して主自ら印を与えられると主は告げられましたけども、神様をまだ知らない、求めていない、むしろ避けていた私たちに、神の御子インマヌエルであるお方がご自身で印となって私たちのところに来てくださったのです。私たちがまだ弱かった時にキリストは私たちのために死んでくださいました。最後に覚えたいことは、このキリストの誕生と生涯が神が共におられ救われることの証拠であるということです。神の御子は処女に身ごもり男の子として生まれることを通して、インマヌエル、神が私たちと共におられる証拠となられました。そしてキリストの生涯、それは私たちに仕えてくださった、私たちのために犠牲を払ってくださった生涯でした。主が貧しい家の人々から、神様から見放されていたとされるガリラヤの辺境の地にいた男女を選び、そしてこの家に救い主を誕生させ、この家にあって育まれ、そして両親に仕えて来られました。最も低い門を通して私たちのところに来てくださいました。それが私たちの主の思われです。そしてそれはそれ以降の生涯でも変わっていないと言いますか、ますますでした。マリアの胎に宿ったキリストは私たちの生活の場に宿ってくださいました。神であられるのに神の在り方を放棄してご自分を無にして仕え、十字架で自身を捧げられました。フィリピ書の2章の6節以降にある通りです。フィリピ書2章6節、6節から8節を読み出します。キリストは神の御姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで それも十字架の死にまで従われました。イエス様は自ら十字架の道に向かっていかれました。父の命令に従ってです。イエス様は失われている人を探して救うために来てくださいました。キリストがやがて十字架で死なれ三日目によみがえるのは何のためだったでしょうか。キリストは先ほど申しましたようにマリアの胎に宿って共におられました。そしてご自身の生涯を通して私たちの中に住まれました。それだけで終わりませんでした。キリストがこの世に歩まれたのは私たちを十字架と復活によって救い、そして私たちのうちに永遠に生きるため、私たちがキリストのうちに永遠に生きるため、つまり神と一つに結ばれて永遠に共に歩むためです。しかも信じるならば全ての人がこのキリストを宿すものとなるのです。これが神の御心でした。ヨハネの福音書の6章を開いていただけますか。6章の38節39節。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。人は上から生まれるのでなければ神の国に入ることはできません。新しく生まれなければ神の国を見ることができません。あなた方は新しく生まれなければならないと言われたのは、私たちにそうしろというのではなく、そうでなければ神と共にいることができないという、必然性、新しく生まれる必要を告げる言葉です。そしてキリストはそれを成し遂げるために来てくださったのです。イエス様を信じる者はそうなると、新しく生まれると聖書は繰り返し約束しています。キリストが私のうちに生き、キリストの形が私のうちに形作られるために、自分を完全にキリストに明け渡す、これがキリストを信じることです。あとはキリストが成してくださいます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが 新しくなりました。第二コリント五章十七節にある通りです。イマヌエル、それは神の御子が一時的にマリアの胎を借りたことで終わっていません。キリストが地上の生涯を歩まれたことで終わっていません。永遠の神が私たちと共におられるを実現するために十字架と復活の贖いをキリストはなすために来てくださいました。クリスマスを誕生のお祝いで終わってはなりません。キリストの地上の生涯を見て終わってはなりません。この方を信じて永遠に御子を宿す者として新しく生まれるために、キリストを信じることによってクリスマスは完成していきます。キリストの誕生はこの方が確かにインマヌエルをもたらす方であることを証明しています。この方を信じましょう。そして信仰のうちにとどまりましょう。天の父様、インマヌエル、それが不信仰のうちにとどまっていた私たちに神様が自ら示してくださった証拠であることを見ました。神様の証拠はそれを実現すると請け負うだけでなく実際に実現いたします。どうかこの神様の印を信じて御言葉の通りに私たちがなりますように導いてください。そのようなクリスマスとしてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。